さあ今夜も始まりました、モグラグラジオです。
モグラグラジオです。
MC の大木さん、
ね、
いやーアートコア対談、
アートコア対談ですよ本日はね、
ちょっと10月第5週、
そうですね、エリオを立てて、
エリオを貯めてて、
アートコア固めにね、
てててててててててドラムの人です。さあこのアートコア対談ね、
いや
ちょっと真面目な話を今週はしていこう。
どうなる2010年のアート業界っていうテーマで、ね、
しました。
ではパネリストの皆さんをお呼びいたしましょう。ドラムの人です。
あ、どうもドラムの人です。やります。2010、
土屋浩二くんです。
どうもこんにちは、土屋浩二です。
お、
南良平くん、
でいいな
そして司会は私、田原総起中で、
朝まで生アート、
生アート、朝まで生アート、まあ生ってエロいよね。
あれ、早速そっちに。
まあそんなことはいいんですけどね、今日はあのね、
はい、
皆さんこんな、
こんな、あの、
名だたる
アーティストが集まって、
ね、
何を語るのだ。
どうなる21世紀の20世紀だよ2010年の
アートシーン、
アートシーンということでね、
10年代が始まりますな。そうなんですよ、
語ってみましょうか。
まあ時間もないことですし、
そうですね、
さっさと入っていきましょうか。
大体朝まで生テレビっていうのは、田原総一郎の両端にいるセンターをやってるやつが大体唇を切るから、う
ん、ああ
どうなのドラマの人。
あのね、田原総一郎なんであんな質問振った後笑うんだろうね。あ、いいか、それは。
笑うし、結構あの、女性とか若手とか出ると、それはいいんだよ、みたいな。
言うよ、ね。
最近ちょっと普通のおっさんみたいに怒るやろな。うるさい。もういいから、とか言って。
あ、やろうか、じゃあ。
じゃあお願いします。
あの、新しい、学派を立ち上げまして。美術学派を。
おと言いますと、
選ばれなかった未来学派っていう、あの、新しいイズムをですね、どうですか、最近そういう、何ですか、1900年代初頭に、こう、いっぱい起こってた、シュールレアリズムだ、キュビズムだ、ダダイズムだ、そういう、こう、何ですかね、あのイズムという美術のある、
そうです、ね、
ありますよね、
はい、
そういうなんつうムーブメントみたいな、
はい、
ああいうのが一切最近聞かれないじゃないですか。
あ、まあおしゃれイズムぐらいしかないですからね、今
おしゃれイズムもうやってないんじゃないの、やってる、
やってますかね、
そうなんですよで、それ、そういう。
空気が読みにくいな。どのぐらいのテンションでいったらいいんだろうか。まあ、うん、
そうそうそうそう。ね、そう、あの、なんででしょうね。なんででしょうね。
あ、なぜイズムがないのか。
そうそうそうそう。
あ、
例えば、その、個別に集団で集まって、なんかある方向性のやってる人、本当に真面目な話ですよ、これ。
ああ、真面目にね。
真面目なアート談義。
いや、ただ、あれじゃないですか。なんか大まかに見ると全員一個のことしかしてないとも言えるっていう気はする。特にその現代、これ真面目な話ですよ、
はいはいはい、
特に現代美術、特にその中でもまあ絵ってなった場合、何でしょう、そのまあなんかこう絵描きっていうのはどっかでさ、そのちょっと終わった感というか、そのなんていうか、新しいことをするために絵を描くっていう人はいない。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
非常に何だろう、もう結構絵というものがいろいろ出尽くした中で、あえてその絵を選択して描きたい人たちが、
そうそうそう、それは絵が好きだからって純粋な感情に行ってしまっているという、
純芸術的な方向へ、
う
ん、
そうだから、イズムが発生する状況にはないような気がする。
なるほどね、うん、あとみんな今絵一本というよりもいろいろ一人で、
そうですね、
こう映像もやったり、はい、なんか そのパフォーマンスをやったりっていう、なんか人、なんか一個に絞られずにいろいろやってる人たち多いよね。
特に今日のゲストの良平くんはパフォーマンスやったり音楽やったりするし、はい、
音楽もやってるね。
ほうじくんはまあアニメ作家でもあるし、例えばほうじくん、ほうじくんってアニメ以外に作ったりする？
わ、漫画とか。
あ、漫画。
あ、なるほど。
漫画ちょっとやったりしますけど、
うんうん
うん、そうですよね。そうぐらいですよね。
例えばその自分の作品でこうなんか一個の潮流を作ってやろうみたいな、イズムを立ててやろうみたいなのっていうのは、
イズムっていうよりは生まれた時からあるじゃないですか、そういうアニメとか
絵画
とかが。そっから自分が絵を選ぶんですけど、最初は、
うん、
一番根本的だから、
はいはい、
絵を描いていくと、
うん、
結局なんだろう、あ、じゃあその絵を発展させて漫画も描けるとか、
はい、
アニメーションもできるとか、
うん、はいはい、
そういうことになるんですよね。
ああ、なるほど。あ
の普通にあの、あ、ちょっと成長すると普通にそういうことができるようになるじゃないですか。
はいはいはい。
だからそっからどうするかですよね。
そうや、
ね、今はね、
うん、
どっちかっていうと、
例えばだからアニメとかってなると、うん、それこそ逆にアニメ業界っていうのはさ、その細分化が進んで逆にイズムがいっぱいあるような状態とも言えるっていうかさ、例えば萌えなら萌え、
うん、
ロボットならロボットみたいな、
うん、
まあ庵野イズム、富野イズム、いろいろあるかもしれへんけど、
うん、
まあ、そういうものがあるけど、大まかに見たらアニメではアニメであるっていう中で、多分ほうじくんのアニメとかってきっとその手作りアニメ的な感じになっていくじゃないですか。
そうですね。
うん、
そこでなんていうか、それをこうやっていくっていう、うん、そのなんやろうな。まあだからイズムって結局あれでしょう。考え概念というか、そのもっと大きなあれなんじゃない？イズムっていう。
言うならば無理やりやりたいイズム。
無理やりやりたいズームみたいな、
うん、3D とか、うん、もろパソコン使ってはやりたくないんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
だからちょっと立体的に見えるように、
うんうんうん、
でも何もできないけど、でもできないからやらないじゃなくてやるっていう、うん、
アナクロニズムともまた違う、
うん、
違うな、あの、うん、一歩踏み出しているズーム、
うん、いるズームだね。
あ、確かに分かるな。
良平くんの活動にはイズムはあるんですか？
イズム、なんかその絵を描くのも、あの例えばパフォーマンスダンスとかするのも音楽作るのも、はっきり言って全部ベクトルが違う。
お
ー、ベクトルは違うんやけど、結局やりたいからやってるっていうのでは、
うん、
大きく遠目に引いてみたらベクトルは全部一緒で、
うん
うん、そのこいつらはこんなことやってんやったら、じゃあこんなことできるんじゃないぐらいの発想で、
うん、
大概がやりだしてる、うん、絵は全然違うところかないけども、音楽とかも、うん、なんか技術よりも僕はどっちかって言ったら自分のセンスでやる、
うん、
到底演奏うまい演奏なんかできへんから、
うん、
でも面白い音楽作る自信はあるからっていう理由だけでやってるっていう。
いや、だからやっぱこんだけ聞くだけでも多分おそらく4者4用の何かがあって作るわけで、
うん、
やっぱそう考えると逆にさ、昔のそのキュビズムとかっていうのっていうの自体がさ、例えば今に置き換えたら漫画とかアニメとか、
うん、
アートとかそういうぐらいの、だから要するにエンターテインメントが少なかったがゆえにさ、
うんうんうん、
アートっていうものを何キュビズムだとかなんたらとかいうふうに分けて楽しんだっていうこと、
っていうことにしか過ぎないと
になるんじゃない、
なるかと、
うん、
ね。
だからイズムは個人にあるみたいな、
結局イズムって言った時点で僕は嘘やと思う、
うんうん、あ、ただね、うん、でも最近俺あの、
うん、
山尾浩平、
うんうん、
山尾くんとちょっと喋っててちょっと興味深かったのが、そのあのグラフィティルールってい
う
ものがやっぱりそれはそれであるっ 量で、うん、そのライブペインティングだと特にグラフィティマナーっていうのは、うん、その書いたものの上から消して書くと、うん、でそれにはマナーがあって、うん、消して書く以上その前に書いてたやつよりもかっこいいやつじゃないとダメって、
うんうん、
で基本的にライブペインティングとかでもグラフィティマナーでやってる人ってグラフィティのとこが出てきてる人たちっていうのはどんどん隠しどんどん消すしどんどん上から書くねんか、
うん、
でもそれには基本的にやっぱそのマナーにのっとってやってるっていう意味では、うん、グラフィティにはある程度のそのイズム的なものがあるのかなという気がするけど、うん、
だってあえてなんかもうなんだろうな、あれとかは本当の書き方とかフォーマットみたいなのがね、グラフィティらしさとかを逆に追求しながら自分のスタイルを確立するみたいな、
うん、
あだから縛りってことなんじゃないかと思うんだけど、うん、リズムっていうのは
だから最近の言葉で言うと逆に今まで出てきたけどスタイルっていうのがあるとは思うよね、うん、なんかこの前なんか誰かが出した本でスタイルウォーズっていう本があって、
はいはいはい、
やっぱりスタイルっていうのはおそらくイズムに変わるものとしてあるかなと。それはなんかその僕が東京に出てきて面白いなと思ったのはそのトライブっていう感覚、例えばその街単位で色が違ったりとか、その中でもどのジャンルに属してるかっていうので色が違うっていうのは、そのある意味東京っていう街自体がその売れたいとか何か何かやりたいっていうやつらの集まりやから、そういうやつらが無名である時に出すには自分をまずカテゴライズして、ジャンル俺らたちはこういう音を出すとかこういう絵を描くっていう中からこうサバイブしていくっていう意味で、そこでそのスタイルを勝負し合うっていう、それ自体東京っていうのは土地が広いしカルチャーも広いから、それそのトライブ自体スタイル自体をこう楽しむ余地がある街やなっていう感じがしたんやけど、
まあ、でもそう完全にそうだと思う、イズムっていうその大まかなものじゃなくて、多分それが断片的なスタイル的なスタイルになって、スタイル的なスタイルってなったの、
もう
完全にだからスタイルで語るっていう、イズムってあれ語るっていうぐらいのその規模じゃなかったと思うから、イズムってどっちかって動かすっていうぐらいのことやったと思うけど、スタイルって多分語るぐらいの規模なんだと思うけど、多分情報交換の影響もあると思うけど、スタイルっていう形になったことが今割と気持ちよくみんなを捉えてるんじゃないかな。
コウジ君ってどこ出身？
俺東京出身なんですよ。
あ、東京か。
東京出身の、でも立川の結構ね、外れ。外れなんですけど、東京トライブっていう漫画あったじゃないです
か。
うん、
あ、はいはい、
であれ見てて、やっぱり、まあ、そうだなとは。
吉祥寺猿だった。
猿とか、俺もすごく吉祥寺好きだったんですけど。
いや、だからある意味、だからあれなんじゃない？こう、イズムから発展してスタイルの話するときってさ、
うんうん、
まあ、宝治君以外は地方から出てきてるわけでさ、うんうん、もう東京の街っていうのをどう見るかっていうのがさ、うん、ある種それにつながるような気がする。
逆に聞いてみたいですよね、俺はどう見てるのか。
ああ、どう
東京感、
うん、東京で何かをやるっていうことについて。
ああ、なるほどね。そうっすか。
東京は俺はどう見てるかっていうと、分かれすぎてるとは思うんですよ。僕は中央線の本当にカルチャーの真ん中で育ったような気がするんですよ、
はいはいはい、だから多分話合うんや
そう、自分の実家が国分寺で古本屋をやってたんですよ。
あ、
だからなんかそういう緩くもなんか深い文化は知ってるような気がするんですけど、結構柘植義晴的な感じの、うん、
はいはい、
だけどでも自分はそれをやるかって言ったらそれじゃないような気がするんですよね。だからなんか一歩もうちょっと踏み込んだところをやんなきゃいけないよ。
あ、
そう
なるほどね。
そう、でも他のところとかは僕はよくは知らないですけど、うん、違う文化がやっぱ成り立ってて、うん、そういうところであってしのぎを削ってるんだけど、
そう
でもそこをそのスタイルだけにとどまっていいのかどうかっていうのをすごい思っていつも、自分がこのスタイルを打ち出してそれを代表するんだっていう考え方はちょっと違うんじゃないかなと思って、ミックスして自分なりのものを作るなきゃいけない。
ゲストコーナーでーす。
いやー、ということで 今週も、
はい、先週に引き続き、ね、
そうですね、スカイプインタビューをやる、はい、参考しておりますけども、
関西東京でね、
じゃあ呼び込んでください。
はい、11月5日から個展が始まります。前川浩二さんです。
お願いします。
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 どうもどうも。
どうも。
どうすか、このスタイル。
このスタイル
やりにくいかな。
ちょっとずつなり始めました、
ね。よかった。
夜中で壁が薄くてあんま大きい声出せないというね。
そうですね。
リアルでいい。
ちょっと聞きづらいとこもあるかと思います。
じゃあちょっと今週もちょっとまたインタビューに答えていただきたいんですけど、
はい、
はい、
ちょっとね、僕やっぱ気になるのは、うん、先週持ち越したのでちょっとなぜ犬なのかっていう。
おそこなん
や。こだわりますね。
いやちょっと、いやこれは多分あの半外プロジェクトっていう名前名義で、その病院の、まあ、いわゆる半外空間に、
うん、
なんかこうオブジェを置いてくれという依頼が来て、
うん、
前川浩二という男に、うん、男、まあ、前川浩二プラスアルファのメンバーに、
男前川にね、
そこで前川は大きい犬の顔をゆっくり回転させるというオブジェクトを展示したんですよ、
はい、
でこれはおそらくそのインスタレーション的、空間芸術的に、
うん、
まあ先週もちょっと触れてましたけど、はい、ここの空気感から犬を想起したっていうことなんですけど、
うん、
やっぱりそこでちょっと説明が終わってしまうと、うん、そのモグラグで作品を鑑賞に来る人はそのなんていうか全く前校の作品を初見で見る人にとってはもう少し説明があった方が、
うん、
いいんじゃないかなと思って、それのちょっとテストケースとしてその半外プロジェクトにおいて舞子はなぜ犬の顔を回転させたのかっていうところが説明できればいいかなと思うんですけど、
うん、
どうですか。
これもしできないって言ったらここで終わっちゃいます。
いそしたら次の質問いく。
いやちょうどね、ちなみにですけど今週のラジオの増刊号においてですね、
はいはい、
デザイナーなんかよりもアーティストの方がよっぽどプレゼンテーションを要求されてるんじゃないかみたいな話がちょっと出ててですね。
怖い話になってますよね。
要はきっとデザイナーのプレゼンテーションっていうのはこの案件に対してこういうデザインをしたっていうプレゼンなんやけど、
うん、
アーティストのプレゼンテーションっていうのはきっとはそのそいつ、うん自体、
うん、
俺こういう感じみたいな、だ相川翔曰く俺不良品みたいな、そういうぐらいの感じのプレゼンテーションって多分あると思うし、でそういうのって多分こじつけでもいいから多分見に来る人はちょっと会った方がいいんじゃないかなっていうところもリアルにあるんで、
ああなるほど、
うん、特にラジオで言葉が聞けるなんてことはないから、
そう
ですね、
うん、
やっぱりそれは、
うん、それ音声ガイド的にどうですかね。
はい、
音声ガイド的に、
うん、
そうですね、
犬な、
まあ、それとこう逆行するような話なのかもしれないんですけど、
はいはいはい、
プレゼンテーションの能力がいるっていうのは、
うん、
しかりだと思うんですが、
はい、
まあ、デザイナーにもいろんな種類の方がいるでしょうし、まあ、それで一概に言えないと思うんですけど、
はい、
こう紹介する内容がすでにすごい明確なものがあって、
うん、
それを、まあ、プレゼンテーションするっていう場合はやはりそれをこう歯切れよくきれいに、
うん、
相手に伝えて、で、まあ、その次の仕事であったり、
うん、
次の動きっていうのを生んでいくっていうことって重要になってくると思うんですよ、
はい、
で、まあ、もちろんそれがアーティストであっても同じような部分というのは多く出てくるだろうし、これからもたくさん出てくるんだとは思うんですが、
はい、
一方で、
うん、
すごいこう作品とかものを作っていくときにすごい曖昧なまま曖昧な状態から、
はいはい、
で言葉にできないっていうところからでも、
うん、
その次の仕事を作り出して生み出していけるっていう、
うんうん、
ルートも、
うん、
まあ、物を作っていく上ではすごい重要な要素としてあって、
はいはいはい、
で、まあ、そこの重要性っていうのは、
う
もちろん、まあ、プレゼンテーションしてる作家の人もみんなそうだと思うんですけど、そこは確保しておきたいなっていうふうなのはまずあると思うんです、うんうん、であと、犬の話にもつながるんですが、はい、なんていうかな、場所の雰囲気とかっていう話を今この前回もその雰囲気を見た上で犬を選んだっていう話をしてたんですが、はい、その雰囲気の記述を全て言葉でできるかというと、
まあ、
すごい難しいところ、うん、例えば僕が、まあ、犬なぜ犬かって質問を他でされた時に、うん、比較的自分として答えやすかったところとしては、うん、まあ、犬も、いろんな犬はいるんですが、今回僕が選んでいたのは、うん、まあ、柴犬であったり、人によってちょっとコーギーに見えるとか、まあ、雑種かとかって話もあったんですが、そういうちょっと茶色い毛をした、あと、まあ、茶色い毛と白い毛が混ざった犬っていうのを選んで作ったんですが、そういう色を選んだ、色の面からその犬種を選んだっていうのは、その、まあ、病院の周りの景色の中で、周りの景色の色合いとかを含めた上で、建物の色合いとかを含めた上で色味があるものをちょっと選ぼうと思って、
はいはいはい、
それも選択の一つ大きな、ポイントにはなっていました。
ただでもあれなんですよ、はい、だからここってそのある種そのインスタレーションっていう表現形態がそのはらんでる問題で、
はい、
まあ、ともすればそのアトラクション的なものになり陥りやすいというか、例えば横浜トレーナーレとかでもインスタレーションの作品とかいくつか出るんやけど、その例えばまあ昔の話で言うとマグネットの床があって、そこにマグネットがついた靴を履いてそこを歩くみたいなんとかさ、なんかそのなんていうか、そのなんていうかな、まあ、例えば犬にしてもその病院の半外の空間にその犬の顔が回ってること自体をその見に来る人っていうのはさ、は犬やねとか大きいねとか、例えばマグネットやったらはなんか歩き方が変とか、そういう感じになると思う。で、まあ、それ自体を楽しんでもらえたらいいんだっていうんであれば、まあ、それはそれでいいんすけど、それってアトラクションなんじゃねみたいな。なんかなんかこう、なんていうか、それを通じて何か、なんていうか、その作品のテーマみたいなものが伝わった方が、その作品としては、よりベストな形なんじゃないかなって、まあ、鑑賞者の視点から純粋には思うところがあるんやけど、その辺とかってどうなんですかね。
アトラクション、そうですね、アトラクション的な要素が作品、まあ、アトラクションであったり、そのギミックであったり、
うん、
別にそれがあること自体、僕は全然、別に作品を弱くするというようなところではなくて、
うん、
もちろんそのアトラクションとその かぶってくるような、要素っていうのも、うん、作品によってはすごいあるでしょうし、
うん、
こう独立してこれだけっていうことはとても、まあ、言いにくいというか、まあ、そういうことを起こしにくいとか、何かしらで必ずつながった印象を持つものと、
まあね、
くっつくことがあると思うので、うんうん、それ自体は作家、まあ、もし作家視点の話にすれば、作家が、うん、ちゃんと自分を把握した上で、作品に取り込んでいけば、例えばそれによってアトラクションとして見られてしまう危険性があるというふうに見るか、
はいはい、
それが使えるというふうに見るかというふうなのを踏まえていれば、うん、それ以外の部分の組み立て方であったりっていうことを、
うん、
まあ、作品を作って、まあ、その仕事を一つで言うのか、続きの仕事で棚に言っていくのかってちょっと人によると思いますが、うん、まあ、僕の場合もそうで、そうですね。
いやでもね、いやちょっと意地悪な言い方したけど、
はいはい、
でもマイコーの作品はでも、
はい、
例えば 何やろう、コーヒーカップがバーンって壁に当たって、
はい、
そこからなんか落ちてるみたいなものを全てビニールで制作してるような作品っていう、
あ、
まあ僕はタイトルが気に入らん以外で作品は最高って言ってる、何でしたっけ、
DM にも載ってます
ので作品タイトル何でしたっけ、
コーヒーコーヒーお茶
いや本当にね、めっちゃいいタイトルやん。タイトルを除けば最高の作品なん
ですけど、この間意外に私はタイトル好きやわ、
ね、バッシング
を受け私は好きなの。
いやなんかね、あれなんかはそうなんていうか、ある種静止画的な、
はい、
すごい動的なものをその立体としてその、フリーズさせてる、スリーさせて見せることで、逆にその情景をそのなんていうか、なんか立ち入ってはいけないものに入っちゃったかなみたいな感じにもなりつつ、そのここでどういう例えば喧嘩なり何か夫婦喧嘩かなんかが巻き起こったんじゃないかみたいなのを想起させるっていう意味ですごいいい作品やなと思うんやけど、なんかまあ逆に犬はね、なんかこうちょっとゆっくり回るみたいな、そういうなんかこうアクション的なものがあるから、逆に俺がちょっと過剰にそのインスタレーション的なもので突っ込みたい部分があるんだけなんかもしれないですけど、例えば他の仕掛け、今回のあのモグラグでやる仕掛け景色のシリーズにしても、その道端にあって不思議じゃないような、まあ些細なオブジェクトをその全てビニールっていう素材で制作して、しかもそれをさりげなく日常の空間の中に忍び込ませて、こう気づかないやつもいれば気づくやつもいるけど、気づくやつもでもこれは作品と認知することはほとんどないような状況こそが作品っていうやり方をしてるじゃないですか。でこれ自体はすげえ面白いと思うんやけど、そのそれがそのなんていうかアトラクションにならへんためのなんかこう、まあまあ作家にとっては不必要やと思われるかもしれへんけど、一応説明みたいなものがもしあればね、そのまあ今回のモグラグの作品がどういうものになるかちょっとまだ分かれへんけど、
うん、
まあなんか過去の作品でそういう説明がちょっとできれば、そういうそっからそのマイコの作品のコンセプト的なものが出てくればなと思うんですけど、どうです
か。ああ今の質問の答えになっでないような気がするんですけど、
はい、
例えばそのアトラクションはアトラクションじゃないとかっていう話のまた続きなのかな、ちょっと整理が今続かないままちょっと話始めますけど、
はい、
犬のやつとかにした場合は、例えば見に来る人がっていう話があったんですが、ちょっとあの時にまあちょっとやり方はまだ僕のは中途半端だったのかもしれないですが、展覧会っていう形では、あまり出したくないなっていうふうに思っていて、病院をそのまま普段利用している人であったり、またまた道をそこの前の通りを、通勤だったり通学だったりで使っている人が見るかもしれないものに、その場所のために来る人を、主な対象にするのではなくて、通行人も含めた上で通行人に対してっていうふうに そこだけじゃないですが、通行人も含めた上で、成立して、まあちょっと違和感であったり、ちょっと普段とは違う状況、そのアトラクションっていう風に異化させるという意味だけの普段と違うとは全く違って、それを見に来るとか、それがこうそういう工作物がそういう距離感に急に現れるとか、それをまあ突っ込んで見てくる人もいたら、犬はいるわ、何してはんねやろうっていう風に止まる人もいるだろうし、こういう風な状況をまあちょっとある程度こう跳ね返りのある強度のある状態でで作ってみて、それを踏まえてちょっとまあ自分がもうまたどういうふうに次それをもう材料に組み立てたり考えたりしていけるかなっていうふうな、ちょっとそういうまあ材料を作りたいっていう側面はすごいあっ って、うん、まあ、ちょっと話はちょっとぐわーってなってきたんですけど、まあ、特に初めに言ってたのはその展覧会のように手紙を出してその人に来てほしいって、うん、その人に見てもらうっていうのが一番の前提にあるっていう状況じゃなくて、うん、前のあのコーヒーコーヒーお茶コーヒーの方にすると、うん、あれは、展覧会にこういう人が見に来るだろうっていうのをある程度は想定した上で、で、まあ、空間としてもギャラリーのグループショーで出したので、その中で、どういう風な、立ち振る舞いが自分ができるかなという風なので、試したんですが、その状況によってちょっと変わってくるので、一概にそのアトラクション的な要素を使う時も同じ文法では多分使っては似た要素が出てくるっていうのは同じ人が作ってるので出てきてると思うんですけど、こういう方法でこういう空間、こういう方法で全部行ってやっていこうっていう風なのが僕の方にしっかりあるわけではないです。
なるほど、
なるほど。今の話を聞いて私ちょっと聞いてみたいことがあるんですけど、
あ、はい、
はい、モグラグはやっぱり普通のいわゆるホワイトキューブのギャラリーとは違って、
はい、
1階で路面で道路に面してて完全ホワイトキューブでもないしっていう、そう、その変わった感じっていうのを聞いた時にこうどう思いましたか、そして自分がどうやりたいと思ったかというか、インスタレーションとしてああいう風になんて言うんだろう、壁の中の一室とか部屋の中の一室ではなくこう路面に面しているあの空間でやるっていうことに対して何か思うことってありますか？
うん、今回の展示に関しては、まあ、さっきもちょっと言ったかもしれないけど、そこまで、全然意識してないわけじゃないんですけど、それを一番に持ってきてっていうことは、考えていなくて、それは多分前回その半外プロジェクトの時が比較的状況は似ていて、路面で、まあ、扉がなくて、空間の広さもそこまで広くないスペースで、まあ、前の時にはまあ病院っていう場所さえもあったんですけど、っていう、まあ、そういう条件で何をやっていくかってことを1回前の時にやったので、今回同じ系統でやっても良かったのかもしれないですけど、ちょっとほったらかしにしていたことをもうちょっと自分としては進めたかったので、まあ、そっちをモグラグにどう持っていこうかなということはでやって今回はやっていこうと思ってるんですけど、まあ、路面であるっていうことはどうなんですかね、その例えば継続的にモグラグをやってるからその路面であるってことがある程度面白いかなっていうのもちょっと多少は思うことがあって、なんでかっていうと、前病院で会った時に、その犬回すだけじゃなくて他にもいろいろちっちゃい展示であったり、まあ、他のメンバーの展示であったりとかってことがあったんですが、やっぱり、その内容云々ももちろんなんですが、ある場所を鍛えていくっていうか何回か継続的にやっていかないと、例えば通行人にとってはやっぱり何かがちょっと変わったなっていう程度のことで、何かがちょっと変わったな、変わったっていう程度のことっていうのは街歩いてたら当然たくさん起こることだと思うんですよ、
はいはい、
その道路であっても工事で通れなくなったりとか、で継続的にある程度言って、まあ、場所として鍛えていけばその通行人が入りうるっていうことももちろん作品の中に取り込んでったり、そのギャラリーの活動の中に取り込んでったりとかできると思うんですけど、例えば、まあ、1回限りやるんだったら1回限りやるってことを考えた上で作品を作ったり、そういう活動になるんだろうなっていうふうに思いますね。
なるほどね。まあでも、
とはいえ、ショップを作るのと似てますよね。その店を作っても、ラーメン屋作っても、そこのラーメン屋に入るまでにやっぱり時間がかかるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
だから、そういう意味では、例えば僕が今回の展示で何か展示して、それを見たからすぐ 方面の人がスッと入ってきてくれるかなっていうのは、うん、ちょっとこう どこまでそういうことを期待して作っていいのかっていうのは分からないんですけど、うん、まあ、でももちろんそういうことが考えられる空間ではあるので、うん、いうふう なんかそのバランスで考えています。
そうやね、まあ、とはいえ、まあ、一応路面なんで、うん、まあ、逆に言うとラーメン屋なんかよりはよっぽどその直接的な価値が見出しにくい美術的空間やから、そうそうそう、だからそういう人間が立ち止まって思わず入りたくなるような作品期待してます。
ラーメン食べちゃうよっていうね、
ということでちょっともう時間来ちゃったんですけども、はい、またじゃあ来週はね、
はい、
来週のインタビューはあのマイコが搬入でこっち来てくれますんで、
はい、
直接
もっとラフに突っ込んでいっちゃう、
そうね、フェイス2フェイスでね、
はい、
ちょっと今の僕マイコに対してというかインスタレーションのことについて一個ちょっと聞きたいことがちょっと出てきちゃったんで、
はい、うん、おー怖いな、
うん、その辺とかを聞きたいなと思うん
ですけど、そうですね、
まあヒントはグラフィティと茶道っていうヒントだけを提示して、
あのよくわかるキーワードですね。
まあまあぜひその辺もちょっと、まあ、また、来週以降もじゃあ、こういうこんなつたないインタビューですけども、
はい、すいません、
お付き合いください。
はい、
はい、ということで今週
インタビュー会議的でしたが、なかなか
あ
ね、やってみると面白いもんですね。
あ、ありがとうございます。
よかったですね。
ということで今週のゲストは、
はい、
なんて言ったらいいんかな、インスタレーション作家、まあ、作家の前川浩二さんでした、うん、来週もお願いします、はい、
来週もよろしくお願いします。
なんか野村くんとか東京でやってて影響とか感じたりする？
影響？
うん、
いやだからそのやっぱりなんかカオスな感じつうか、いやでもねスピード感は全然違うのは、僕なんか1年ぐらいはフランスに行ってて、それは自分の中では結構なんか全然違う環境になったことで、あのいろいろ東京のこととかが見えてくるいい機会だったんだけど、また戻ってきて2、3年の立ち方っていうか、めちゃめちゃ早いのよ、やっぱ。
はいはいはい。
で、あんまり何やったっていうのはないのよ。ずっと活動を続いてんだけど、でだからこそ、なんか自分たちの中でしっかりした、その、イズムじゃないけど、一つのなんか、学派のようなものを立ち上げたらどうだろうっていうので、
ないっけ。
選ばれなかった未来だとか。これ、英語で英訳すると、ウェイストスタイルって言うんだけど。
ウェイストスタイル、それ、
ダメなスタイル。
野村くんが開発したの？
そうそうそう。うん、僕、っていうか僕たち、まあ、20点の界隈が、今、取り組んでるというか、取り組んででもないけど。
簡単に説明するとどういう？
ウェイストっていうのは、まあ、廃棄物とかいう訳があったりする、なんか、結構捨てられちゃうものっていうか、
うん、
でなんか未来とかに進んでいく過程で必ず選択が行われて、
うん、
選ばれなかった側のやつらが出てくる、
うん、
でもそいつらには未来の可能性が無限にあったかもしれなくて、
はいはいはい、
でそれはなんかその時に劣ってたとか、そのいろんな社会のあれによって置いてけぼりになったけど、うん、だけどその方向の中にすごくなんか次の未来のこう可能性とかヒントとかを見出せんじゃないかっていう、であえてそこをノスタルジーというかその懐疑的な見方で、あの昔の方がいいよねって言って懐かしむんじゃなくて、そいつらの持ってた可能性を引き出して今の現代の中で作られてるところが見落としてる魅力のものをもっと引き出したスタイルで作れんじゃないかっていうのを、
こう時代がこう円満に進んでいく傍らで、円満に進むために取捨選択されて捨てられたものがあるけど、うん、そいつらは同時進行的に生き続けてるから、
うん、
そこに新しい方があるんじゃないかっていうことだ、ね、
もしくは本当に見落としてて 例えば単純な絵の方向でいけば、ある時期その一気にあの印象派みたいなのができたことによって古典の技法みたいなものが失われたりさ、あの絵の具で油絵の話で言えば、あの印象派になった最大の理由はチューブ型の絵の具が発明されたことだね。
あ
で粘りが強くなって外に持ち出しやすくなって、それによって生まれた技法なので、それ以来使われてる絵の具って全部それで、古典技法っていうのは本当にもっとすごいトローっとした絵の具 でそれで描いてた。でその時に培われた技術とか画面の作り方っていうのは今の現代の油絵とかを見ても失われてるわけじゃん。
ああなるほど。
だけど絵のそのこの技法を使って新しい表現っていうのはまだ作れる可能性がある。
あ、技法か。
技法の面だったり、例えばこの間そのライブペインティングでやった、あのパフォーマンスでやったそのダイレクトにリンゴ祭で行われた、ライブをあのレコードにそのまま直接カッティングするっていうのは、でレコードっていうのはもうその今の MP3 最前線の時代では完全に、選ばれなかった技術っていうか、フォーマットなわけなんだけど、なんか直接その場でその音をここに刻むっていう、
はいはいはい、
あの特性みたいなものっていうのは、
はいはいはい、
あのパフォーマンスで見せようと思ったらすごく魅力的だったり、あんだけ食いつきがあるっていうのは、そうそう、今の現代のその iPod ですぐ聴けるとかでは味わえない魅力があるからこそ、
ある種だから宝治君のアニメの魅力にもつながる感じ、
キリア
もね、そうだな。だからそのデジタルでできるようなことをあえて手でやるとか、例えばあえて何か限定された条件を作り出すっていう中でやるっていうことに、なんか自分の作品を最も有効に出せる何かがあるっていうこと、
そうなんだかもしれない。ただそれをあえて作り出したら面白くないんだとは思うんだよね。
お、
それはなんか他人から作り出され、あ、じゃあ、じゃあ、自分の運命っていうか、自分がまだ何かを習ってないとか、できてない、本当にできないこと、だからこそ超えたい壁みたいなのが前にあるから、それを無理やり超えるっていうことに面白みがあって、
なるほどなるほど、
今は本当に簡単に超えられると思うの。例えば、あのインターネットしてら、そう簡単にソフトが手に入ると か、
ちょっと普通に飛ぶのは難しい壁をめっちゃ変な飛び方する、その変な飛び方がかっこいいみたいな、
そうに何かしらその先につながる面白さがある。
ああなるほどなるほどなるほど、
ある意味ではすごくわかるんですよね、ドラムの人なんかその無理やり感が、無理やり感ワープはずるいんだけど、自分がワープする分にはずるくないっていうか自分の自力で、
なんとなく分かる、なんか分かる
できるんだよ、すごい、ね、
ワープやと本人は思ってるけど周りから見たらただの徒歩やんみたいな時もあっても、自分は別にそれで構わないっていうこと
じゃないかな、
そこから生まれてくる思想っていうのがあるっていうこと
です。そう、でもそれでも宇宙は表現できるんですよね。
ああ、
今のところ広い世界って宇宙じゃないですか、その向こうは分かんない、いやそこは行きたいなっていう。
ああなるほどなるほど、
でも結構そう、僕も大学で木版画をやってたけど、ペインティングやった時点でもう進んでると思ったもん
はいはいはい、
木版画やってて僕は絵を描いてんねんぞっていう、その僕っていうものが進んでるわ
いや結構いい話になってきたけど、ちょっと時間が来ちゃ
った。なんだ
でウェイストスタイル、
ウエストスタイル、
まあ要はだから出会いっていうか運命的な出会いみたいなことじゃない。
いや違いますよ。
あ違うんです。
違います。
じゃあ締めてください、ちょっと、
選んでいくぜっていうことです
運命を掴んでいくぞ、
俺たちは自分で選択していくぜっていう、
周りから選ばせない、
そうです、
その結果選ばれなくてもいいぜってことね。
そう、誰にも頼まれてないけどやりますよみたいな。
でもまあ重要かもな、なんか、面白い。
意外にみんな個人個人ね、似たようなことやってるねっていう話になったの。でも先にまとめてそういうイズムっぽく名前作っちゃおうぜ的な、
はいはい、
すいません。
ということでした。じゃあ後半に続きます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。またまたまた。
エンディングです。
エンディングです。
エンディングですということでね、
モクラーク、
いやーもういろいろな人たちと喋りましたですけど、
皆さんね好きなように喋りました。
今回はなんと久しぶりに増刊号を撮りましたので、増刊号をこの後流したいと思いますので、ね、
はい、
そちらもお楽しみ
に。楽しみください。
じゃあインフォメーションの方ね、
はい、2009年11月5日木曜日から11月22日日曜日まで、仕掛け景色ランブルポイント前川浩二個展をやります。
モグラグガレージですね、
はい、いつも通り14時から20時までです。久しぶりですね。
どんな感じなん
ですか。
どんなんですかね。あ、今浩二くんですけど、
ね、仕掛け景色ってのはちょ
っと、あ、そうね、
聞くかったんですけど、
うん、インスタレーションでございます。
インスタレーションです、うん、だからどんな感じってすごい説明しにくいですね。
まあそのどんな感じかをこの回のラジオのインタビューで
聞いてる
前川浩二本人が喋っておりますんで、
聞いてください。
そちらを聞いていただくということでね、はい、ということなんですけども、じゃ あ、 あの野村君なんかインフォメーションあります。
10月最後ね、シンス、我々20点がやってるシンス2031がついに完結いたしまして、はい、
出ました。
最終号が今ナディフにドカーンということで、これはすごいことになってますんで、
いやー1年間
ご苦労さんでしたね。やりきりましたよ。これ最後すごいですよ。
最後すごい。
これジンっていうことになってますね。
あら、12ヶ月ねやってきて、僕一回も呼ばれませんでしたけども。
あら。
また何かで20点と絡みたいなと思ってますけどね。内容はちょっと言えない。
内容はもうあの現場行ったらもうパッと入ってくるようになって
る。ナディハーパートに来いと。
もちろんそれは現場あそこでしか見れないもんなんで。あそこに行ってなんぼっていうことでね。
どうですか12、地方12ヶ月やってい
やー早かった。
早かった。
早かった
っていうか、
ね、
これに追われて1年を過ごしたぐらい。まあ、
まあね。ね、いやだって一巻一巻超凝ってるもん。
手作りやし
な。ちょっと中だるみのところもね、2、3ありったりもしましたけれども。う
ん、いやでもそんなに感じひんか
った。そうでしょ、うん、そうなんですよ。意外にね。
いつも頑張ってるっていう。
意外に頑張ってないやつの方が気に入ってたりするんですよね。
あ、
一番俺らっぽいな、みたいな。
まあ、それもこれもウェイスト、何でしょ
う。ウェイストスタイル。
の集大成ですかこれは。
まあ、これの流れでウェイストスタイルっていうのができてきた感じで、またこれは次の来年2010年向けての
活動に
向けて。そうそうそうそう。
なるほど。20点はさらなる飛躍を遂げると、
そういうことでね。
ああということですけども、
楽しみですね。
ぜひね。あとこれで、あのなんと、うん、この年内にあの、うん、シンスの全部をまとめたあの1000ページの、うん、あの本を出しますので、
マジで、
すごい、
すげえなそれ、
1000ページ。
それ言ったらそっち買っちゃうやん。うん、
ね、それはもう完全カタログドキュメントというか。
あ、そっか。あの、画面は見
なっちゃう。そうそうそう、やったなの全部網羅してっていうのをね、
すごいね、あ
の年内に刊行して。
すごいな
ということになってますんで、
は
い、ぜひ500部、いや1000ページ500部だった。まあそれぐらい
をやると
ね、
ということですね。
ぜひ、
いや
お手元に
20点から目が離せない、
はい、離せないですね。
この10月でしたけど、もう10月終わりましたね、お父さん。
もう終わり？
そうですよ、いよいよモグラグ再始動ですよ。
はい、頑張ります。
ということで今日、前川浩二先生今日来てるね、あの大丈夫ですか、
はい、
今日来てる土屋浩二くん12月やりますけど、
はい、
それ、
はい、打ち込んでいきましょう。
それでまた冬休みに入る
ねえねえ。
いやでもね、そんなに休んでもられないんですよ。
まあね、モグラグマガジンのね
もあるし、あの来年に向けての
おうおうおう、
もうちょっと仕込んでいってますんでね。
あら、仕込んでかないと。それは
もうね、もう今
休みすぎなんじゃないよっていう感じになってましたよ。
太田さん立ててますね。
じゃあその辺は要チェックということで、 じゃあこのラジオでね読み上げしていきましょうか。
していきます。
ということで、じゃあお時間でございますんで、じゃあモグラグラジオボリューム74。
うわー74、
うわー、
すごい、すごい
来たね。
ありがとうございます。
また
次週、また会いましょう。
来週の村君もよろしくお願いします。
あ、わかりました。また来週。